はようございます。私は青鳥音本部講師で山口県出身の山口哲弘です。今回から4回にわたり担当させていただきます。第1回目の本日は谷口正信青鳥音総裁の著書、青鳥音ってどんな教え、問答有用青鳥音講習会をテキストに、肉体は心の影というテーマで話をさせていただきます。私は現在京都府宇治市にあります青鳥音宇治別格本山に勤務しています。大学卒業後、株式会社の学習塾に就職し、入社2年目に社会人になって知り合った友人に騙されて借金トラブルに遭いました。退社して両親の勧めで初めて青鳥音宇治別格本山の一般錬成会に参加し、前期10日間を受講しました。錬成会とは、合宿形式で青鳥音の教えを学び、実践する集いのことです。それは今から約14年前、平成11年12月のことでした。そこで初めて心から両親に感謝することができました。その後、約半年間、青鳥音宇治別格本山の研修生として、青鳥音の教えを学びました。研修生とは、住み込みで青鳥音の教えを学び実践する制度のことです。その間、騙された彼に感謝しなさいと指導され、4ヶ月間祈り続けて感謝することができるようになりました。それから地元の山口県に帰り、小学校の教師をしている時に宇治別格本山の楠本神の総務に声をかけていただき、平成14年3月に再入山し、今は13年目を迎えています。さて、私が研修生生活を送っている時のことです。青鳥音では、天地一切のものに感謝せよと説きますが、私を騙した彼になかなか感謝できませんでした。しかし、青鳥音の教えの素晴らしさが分かれば分かるほど、こうして青鳥音に触れることができたのは、彼のおかげであると思えたとき、彼に感謝することができたのです。借金問題の彼に感謝することができたら、次に私の心に引っかかったことは、母校の山口県立岩国高校野球部のことでした。私は岩国高校野球部を恨んでいたのでした。なぜかと申しますと、高校2年生の秋、いよいよ自分たちが野球部の中心メンバーとなったとき、重度の椎間板ヘルニアになり、それ以来慢性の腰痛に悩まされたからです。腰を痛めるたびに、なんで僕だけがこんな辛い思いをしなければいけないのかと、野球部のことを恨んでいたのです。私は純粋に甲子園という夢に向かってボールを追いかけていました。先輩たちは県大会の優勝候補の一角であるシード校でありながら、魔物に取り憑かれたように不本意な結果で終わりました。すると高校3年間、毎年監督が変わりました。私は監督をはじめ野球部の首脳陣を不審に思うようになり、チームメイトを巻き込んで練習をボイコットすることもありました。そんな時に椎間板ヘルニアになりました。本当は2年生の夏に腰の違和感を感じていましたが、痛みを騙しながら練習に出ていました。ある朝、あまりの腰の痛さに、ベッドから起き上がることができませんでした。病院で見てもらうと、ヘルニアが3箇所もあることがわかり、お医者さんからは、もう野球はできない、と宣告されました。私は夢を奪われたような思いになり、目の前が真っ暗になりました。手術は嫌だったので、医者を転々としました。今でこそ青鳥音と出会い、両親の深い愛情に目覚めて、感謝してもしきれない思いになっていますが、ちょうど反抗期を迎えていた私は、親に高校へ行かせてもらうのが当たり前、野球をさせてもらうのも当たり前と考えていて、全く感謝していませんでした。青鳥音の教えには、唯心所言という言葉があります。これは心で思ったことが周りの環境に現れるというのです。それは肉体面から考えると、 肉体は心の影と説きます。心で思ったことが肉体に現れてくるのです。例えば、梅干しなど酸っぱいものを心で思うと、唾液が出てきませんか？医学では、心にストレスを持っていると、肉体の免疫力となる細胞、ナチュラルキラー細胞の働きが悪くなると言われています。だから、誰かを恨んでいたり、憎んでいたりといった不調和な思い、マイナス、悪の思いで心の中、内界が満たされていると、体に悪い影響を及ぼし、病気や不幸が現れてくるのです。それがそのまま影として、マイナスな外界、つまり環境や人生、そして肉体に現れるのです。当時の私は全くこのような生き方だったのです。ところが転機が訪れました。14年前の清張根宇治別格本山の練成会と研修生生活でした。本日のテキスト、清張根ってどんな教え、問答猶予、清張根講習会の110ページから111ページを一部省略して朗読いたします。目の前にあるものを本物とか本当の存在だと認めると、そこには悪という何かけしからんものが厳然としてあるという考えに陥りやすい。そうすると、その悪に向かって破壊しようという感情が起こってくる。憎しみが湧いてきて、それを攻撃することによって何かが解決すると思う。しかし、そんなやり方では問題は解決しません。それをやると、現象はどんどんぐちゃぐちゃになっていきます。なぜかといえば、悪だと思われた人の立場に立ってみれば、攻撃を仕掛けた方が悪なんですよ。だから、善と悪というものを認めた途端に、善と悪が現象において、まるで本物のように見え、動き出す。こうして、もう相手を破壊するまでは止まらない争いになってしまうことが多い。だから、清張の絵では、そんなことをしたらダメだと言います。本当にあるものは実相世界で、それはすでに完全円満なんだから、偽証に注目するのではなくて、真相に注目していけば、それが徐々に表現されていく、そう考えます。人々の良い点や社会の良い方面に心を向けるのです。朗読を終わります。肉体は心の影ということは、心が感謝や愛情など、プラス善の思いで満たされていると、その投影としてプラスな環境が現れてくるのです。練成会を受けて、私はこのことに気がついて、岩国高校野球部にも感謝できる光明面があるはずだと祈りました。清張根の独特の座禅的瞑想法である深層観をして祈り続けました。するとある日、岩国高校野球部にも感謝の思いが芽生えてきました。私は自分の性格がとても負けず嫌いで、しかも忍耐強いと思っていました。その性格は研修生として同情生活、信仰生活を送る上で、非常にプラスになっていることに気がつきました。どうして私はこんなに忍耐強い性格になったのかと、今までの人生を振り返ると、あの岩国高校野球部の厳しい練習に耐えてきたからではないかと思えたのです。今の自分の人格形成、人間形成に野球部のおかげがあったのではないかと思えたのです。長年恨んでいた岩国高校野球部を許し、愛し、感謝する思いになれたら、心が軽くなったように感じました。その感謝の念は日に日に大きくなり、研修生をしていた平成12年、2000年の夏に、岩国高校野球部が初めて夏の甲子園に出場することになりました。私は初めて心から後輩たちを応援することができました。しかし、残念ながら、初戦敗退してしまいました。岩国高校は、それまで 春夏合わせて7回出場しましたが、一度も甲子園で勝っていないのです。そして平成15年にも2回目の夏の甲子園に出場することになりました。私は今度は成長の絵で知った感謝の気持ちを伝えたいと思い、野球部への思いを手紙に書き、成長の絵の甘露の方のお守りを部員、監督、コーチなど70名分、当時の岩国高校の校長先生に送りました。後日、夏の甲子園が終わって、8月の末に校長先生にご挨拶に伺うと、快く校長室に招いていただき、お話を聞かせていただきました。校長先生は、公立学校なので、一宗教法人のお守りの扱いに悩まれたそうです。けれども、私の手紙を読んで感動したというのです。私は高校の時、生徒会長と野球部副キャプテンをしていながら、長年、岩国高校野球部を恨んでいたこと、自分の借金問題をきっかけに成長の絵と出会い、両親に感謝し、野球部にも感謝することができたこと、お守りを選手たちに持たせて、悲願の甲子園での一勝を成し遂げていただきたいことを書いていたのです。その手紙に感動された校長先生は、甲子園の野球部宿舎に手紙とお守りを自らの手で届けてくださり、あとは監督の判断に任せたそうです。すると監督の粋な計らいでマネージャーに巾着袋を作らせて、お守りを入れて、みんなの野球バッグにくくりつけて戦ってくれたというのです。お守りの効果があったかはわかりませんが、野球部は実力を発揮し、その夏の大会では、岩国高校初戦突破し、2回戦も勝ち、ベスト8まで残ることができました。私もテレビの前で母校の校歌を、いや、高き、岩国山よと一緒に歌いました。感動で胸が熱くなり、涙ながらに歌いました。私は感謝の思いを野球部に伝えたいと思ってしたことなのですが、気がつくと私は宇治別格温山の研修生になって以来、一度もぎっくり腰になっていなかったのです。現在もそうなのです。病院で検査していませんので、詳しいことはわかりません。私の椎間板ヘルニアがどうなっているかはわかりませんが、どうしたわけか、確かに14年前に研修生をしてからはぎっくり腰になっていないのです。心をプラスの状態にすると、環境はプラスの状態になりますが、感謝することは心をとてもプラスの状態にするのです。本日のテキスト、成長の絵ってどんな教え、問答有用、成長の絵講習会の49ページから50ページを一部省略して朗読いたします。私たちは現象世界では失敗もします。しかし、そういう失敗しているものばかりを見つめていたら、それが本物の自分だと誤解してしまう。あるいは、それが世界の本当の姿だと、勘違いする。やっぱり世界はぐしゃぐしゃになっているじゃないか。人間は皆罪人か悪人じゃないか。救いがたいじゃないか。などという印象に包まれてしまう。成長の絵はそれをぜひ改めてほしいということを谷口正治先生の時代からずっと言ってきている。そして人系主義の生き方というものを唱えてきたわけです。これは人生の失敗を見るのではなくて、成功しているところを見る、悪ではなく善に注目する生き方のことです。それを通じて、この自分の本質が仏であり神の子であるという自覚に近づくのです。さらには自分だけでなくて、他の人もすべての人々が皆仏であり神の子であるという、感の転換を図るのです。そうすることで、この現象世界は、唯心諸言の原理が働いて、善の方向へと 表現が進行していくことになります。もちろん、善を表現するときには、うまくいかないときもあります。しかし、清張の絵ではそういう場合、実相と現象をはっきり分けるものの見方によって、どんな困難に遭遇しても絶望しないで生きていくことができる。なぜなら、人間は皆、実相においてはすでに仏であり、神の子だからです。朗読を終わります。このように、清張の絵では、非道系主義の生活をお勧めしております。私も、人やことや物に対して、恨んだり憎んだりして、マイナス、悪を心で認めている間は、いい人生を歩むことはできませんでした。ところが、感を転換し、マイナス、悪の奥にある、プラス、善を心の内で見出すことによって、人生が好転しました。そのためには、やはり、谷口正信清張の絵総裁が示しておられるように、人間は皆、実相においては、すでに仏であり、神の子である、ということを、どこどこまでも信じることが大切であります。私たちの日常生活には、善と悪とが混在しているように展開していますが、できるだけ私たちの心を悪で汚すことなく、善で満たすように努力すれば、必ず善が心の影として目の前の人生に、環境に、体に現れてまいります。心を善念で支配するように努めていきましょう。どうか今日一日が素晴らしい一日となりますように、心を明るい思いで満たしてお過ごしください。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。